イエス様はこの礼拝を通して私たちに今日の聖句の箇所を通して語りかけたいこと、そのイエス様の思いと言葉を先に聞きたいと思います。私があなたに勝利を与える、いやもう勝利を約束している、だから今あるあなたの戦い、私と一緒にその戦いで戦ってほしい、一緒に戦ってほしい、逃げないでほしい、戦いから逃げないでほしい、あなたが勝つためのすべての準備は私のもとにある、だから逃げないで一緒に戦ってほしい、それが教主が私たちに望まれていることです。逃げないで戦ってほしい、逃げないでほしい、主は言われます。私たちの戦い、それぞれの戦い、一つの戦い、悲しみの現実があります、苦しみの現実があります、重圧との戦いがあります、数え切れないそれぞれの戦いがある。働くこと、働いているその場でも、介護している者にも、家族の中にも、人間関係の中でこれが戦いだと思うような思ってしまうこと、それだけじゃない、孤独、一人でいることも戦い、病も戦い、死と向き合うそのことも戦い、そのすべてが戦い、その戦いに身を置いているときに、もう戦い疲れて逃げてしまいたくなる、それを克服、それに勝つ、そういうふうにしようとするよりも、もう何とかしてその苦しみから逃れたくなる、そういう現実もある。わかります。休ませてあげようという言葉、主はもう先週その前もずっと言われています。そういうあなたに休ませてあげようというふうにずっと主は言ってこられましたけれども、今日は先にその言葉言わない、一緒に戦おうというふうに言われる。そこが今日のちょっと今まで聞いてきた主の言葉と違いがある。苦しみから逃れたい、じゃあ私のところに来なさい、確かに言っておられる。でも今日は来て休んで一緒に戦おうと言われる。しかし私たちはもう私のところに来るというよりも先にもう逃げ出したくなる。もうその重圧、仕事、介護、家族関係、孤独、病、死、もうそこからもう逃げたくなる。てか苦しむんだったら、それを忘れられるんだったら何だってしたい、大きな力にすがりたい、神様にすがるんだったらまだいい、いやここから助けてくれるんだったら何だっていいというふうに私たちは、今ある苦しみ、今ある状況、それを忘れるんだったら何だっていい、これが問題、これが宗教、主がそれはダメだって言われる。苦しすぎてやけになる、多少の悪いことだろうと何だろうとしたくなる、大酒飲んでも、忘れられるんだったら大酒飲もう、ギャンブルして高揚させて、その時その場でそれで忘れられるんだったらいい、いや自分が楽になるんだったら悪に手を染めたって、その苦しみ取り除いてくれるなら、そういう力ならば何でもよい、そういうふうに思っているだけじゃなく、どこかそういう力がないかとふらふらと求めてしまう。社会的に悪いことと言われていることだけではない、目に見えない大きな力のようなものに頼ろうとする。本当はそれが主に向けばいいけれども、目に見えない違う力に頼ろうとする、そういうことがよく表されているのが、まあ、聖書ではそれをするな、そういう人がいちゃいけないと言っている占い、よくよくみんな惹かれていきます。 占いの世界、占いにおいては人間の苦しみの原因がいろいろ説明されます。あなたの先祖なんじゃないか、先祖をちゃんと供養してないからじゃないか、先祖の霊の外になるじゃないか、名前の自覚が悪いんじゃないか、家の方角が悪いんじゃないか、入り口が悪いんじゃないか、あるいは星の巡り合わせなんじゃないか、そのような苦しみの原因をそういうふうに説明して受け止めやすくしようとする。それを取り除くことによって、あ、じゃあそこの部分が悪いから変えればいい、それでたら苦しみ、そういうふうにして苦しみから解放されようとすることします。で、要するにそういうふうにして何をしているかというと、何が起こっているかというと、苦しみと正面から向き合うということを避けるようにしています。戦うことを、そこから戦うことを避けるということを、それらは促していくんです。苦しみとの戦いから逃げて、何らかの力によって解決してもらおうとする。しかしそういう世界、そういう力、まあ占いの世界、そこに逃げ込むことによっては、本当の苦しみ、その苦しみの問題は解決しない。なんとか占いっていうのがもう無数にあるように、苦しみの原因も無限にある。こじつけようと思えば何でも結びつけられるし、苦しみはいっぱいある。で、問題はこういう占いがあることがいけないっていうわけで、占いだけにあるのではありません。もう一つ言えば、私たちがイエス様を信じるその信仰そのものも、占いと同じものになってしまっていることはないか、占いに頼るような形でなっていることはないかということです。つまりイエス様の救いを、ただ今の自分の苦しみ、このただの今の瞬間の救い、守り、助けてくれる大きな力があるから、その力に頼って苦しみから逃れさせてもらおうと思っているとしたら、あんまり占いと変わらない。解決じゃなくて、その時心地いい言葉聞いて、今大丈夫だ、で、その問題に別に目を向けるんじゃない、あ、ここになんか浮世と離れている、なんか素晴らしいものがある、それを見上げて、なんか心がこっちに解放されたら休まるから、そこだけ見てたら、いや、主は確かに休ませてあげようって言ってる時、そういう部分をも含まれているんだけれども、主はもうずっとそのまま休んでなさいとは言われてないんですね。そのことを今日イエス様は指摘されようとしている。私たちのその苦しみや孤独、病を引き起こすものは何かといえば、今日の聖書の箇所、新約聖書の箇所で言ったら、それは悪霊によって起きているというところもあります。目が見えないようにされたり、耳が聞こえないようにしている、悪霊がそうしているんだっていうんです。またそういうふうにサタンがそういうふうに促してんだっていうふうに言っている箇所があります。で、そういうのは病だけじゃなくて、悪霊サタン何をさせたいかっていうと、神様の方を見なくするっていうこともそうです。今こっちに楽な救いがあるよ、神様の方を見なくたって休めるよ、そういうふうにするために、関係を切って切って切って孤独にして、もうあえいでる時に神様じゃない救いの方にこう引っ張っていこうとする。でもそういう苦しみ、悲しみ、病、孤独、そういう苦しみを私たちは正面からやっぱり受け止めることできません。全部受け止めて生きることができないから、いつもそこから逃げようとしてしまう。それはなぜかというと、私たちは苦しみと正面から向き合って、そこで、まあ見えないところですけど、サタンの力との激烈な戦いを戦い抜く力がもともとないからです。戦えないから逃げようとする、正しいんですね。そんな戦いをする力がない、ましてやその戦いに自分で勝利することなどできはしない、分かってるから。だから私たちは戦わなくて逃げようとするんです。まあ、自然だっていうの、そういうふうに戦わなくて何かの力に頼ってしまう、それはある。で、そういうふうな私たちに対してイエス様は今 そんな風に逃げてはダメだ、自分で頑張ってちゃんと戦えっていう風に言っておられるかというと、そうじゃないんです。自分で頑張って戦いなさいという風に言われてない、共に戦おうと言われてるんですね。今日の28節の言葉を見てください、はい、聞いてください。しかし私が神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。イエス様が、私が神の霊で悪霊を追い出しているっていうふうに言われています。それはイエス様ご自身がもうそういう苦しみと悲しみ、孤独を生み出す悪霊と戦ってすでに勝たれているということがもうここで書かれているんです。あの荒野の誘惑の話も見てますけれども、誘惑、サタン、そういう戦いに勝利して、そういうものとの戦いにもう私勝ってるんだっていうことはずっと言われてます。あなたの苦しみ、病、その状況に私は勝てるんだっていうようなことをずっと主は言われているのに、私たちはその主に行かないということがある。自分でそういうところと頑張って向き合って勝ちなさいなんて今日一言も主は言われてない。今日の一番最初の冒頭に出てきたのは、目が見えないで口の聞けなかった人でした。これ悪霊によってって言われてましたけど、この人ある意味ものすごく孤独にさせられてた人です。見えないだけじゃない、喋ることができないからです。コミュニケーション取れない、人とのコミュニケーションを取ることができないようにされていた。悪霊ってそういうふうに口だけじゃないんですね。突然わーっと言わせて、この人怖いというふうに思わせて、コミュニケーションを取られせなくしたり、なんか喋ってるのに通じつまらないようにして、なんかそういうふうに交わりを阻害していくという働きがありますけれども、だから悪霊は人間の関係を断って孤独とさせるのがすごい得意ですし、これが常套手段です。で、そういうもう誰にも助けを求められない、孤独に苦しんでいる、そういう彼はイエス様のところに連れてこられて、そういう、それを、その彼をイエス様は癒してくださった。彼を捕らえている悪霊の力と戦ってくださったんです、イエス様。それを打ち破ってくださったというのが、今日の最初のところに書いている勝利してくださったということが書かれているんですね。イエス様がそれをしてくださった。で、私たちにおいてもこれは同じ。私たちが自分の苦しみ、悲しみと自分で戦って、それにして自分で勝利して平安が喜びを得るということはない。そういうことはできない。そのことは主イエスキリストがしてくださる、書いている。だから逃げないでいて、私のもとにいてほしい、で一緒に戦ってほしいというのはそこなんです。逃げてたらイエス様と一緒に戦うことも癒されることもない。で、29節もある意味そのことの一つの例え、そのことを一つに、そのことの例えとして一つ語られています。29節は、また誰でもまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその人の家に押し入って家財を奪い取ることができようか。縛ってから初めてその家を略奪することができる。これちょっと怖い例えですけれども、なんかこう家に入ってその一番強い人をこう縛って奪う、泥棒なんじゃないかと思います。これは戦いの状況がここに表されているんですね。まず家、国でもいいかもしれないです。家でも国でも一番強い人をまず縛り上げて抵抗できないようにしておいて、それから奪う。これが一番まあ賢いやり方でもあるし、強いやり方でありましょう。で、国でも家でも、まあ、他に戦う人がいたとしても、一番強い人が負けたというふうに分かっているならば、もう誰もこの人に勝てないというふうに思う。今日のこの例えの中で、家を略奪しようとしている、家の中のものを奪おうとしているのは誰かというと、これイエス様なんですね。この家とはどの家か、これはサタンの家です。悪魔の家、そこの一番強い人っていうのは今日のところで出てます。悪霊の親玉ベルゼブル。主イエスはまずその親玉であるベルゼブルを縛 縛り上げて、それからその家の中にある重要なものを奪い取っていく。じゃあこの悪魔の家の重要なもの、家財というふうに書かれている今日、家の宝、悪魔が大切にしていた宝何なのか。それは悪魔はどっかから盗んできた宝です。その宝何なのかというと、それは私たちです。私たち人、悪魔の家にとらわれていた、まあ罪の家っていうふうにちょっと言い換えてもいい。もう捕まってそのものにされていた、罪のものにされていた、罪の奴隷、悪魔の家の宝にされていたのは私たちなんですね。なんでそうなったかというと、神の宝、これはよし、あ、これは私の素晴らしい宝だと言って世界作って人を作ったんです。人を作ったんだけれども、アダムの堕罪によって、アダムが堕罪によって、その作った大切な種の宝である人が自分で転げ落ちてしまった、離れていってしまった。神様の宝が離れていってしまった、まあ、落ちていってしまった。それを取っていったのがサタンだったんですね。罪とサタンが奪っていって私のものと、まあ、罪の支配にあったから、人は人同士でぶつかり合ったり、まあ、様々なこと起きていきますけれども、まあ、サタンの奴隷となった、サタンの家の宝として、かくまわれ、そこの家の中にずっと奪われないように置かれてた。その盗まれた宝、囚われた宝をイエス様が奪い返しに来られたという話なんです。奪い返すために、まあ、つまり私たち救うために、家で一番強いもの、一番強い悪霊、まあ、親玉、まあ、ベルゼブルを倒された。私たち救うためにそうしたんだ。どうやって倒したのか、神の指でこうやったっていうわけじゃないんですね。本当の倒し方、それは驚くべき方法で倒されたんです。ある古の、まあ、古い神学者はこういうふうに言ってます。イエス様の悪魔の倒し方はこうだ、ネズミ捕りで捕まえたと言います。どういう、ネズミ捕りってチーズの餌を置いたりしてバンとこう挟んだりします。何を餌にしたのか、自分の命、イエス様の命という餌でですね、十字架のあの場所がネズミ捕りのかかるところです。自分の餌を用いて十字架に誘い込み、相手をバンと捕らえた、そういうふうに神学者は言います。ベルゼブルは十字架上で、よし、イエス様の命取った、勝った、神の子に勝ったというんで叫んだら、実は自分が捕らえられてた、十字架の死に引きずり込まれていた。そして一番近くで復活の光に照らされて、そして今や天の玉座に座られているイエス様の足の下に踏みつけられている、滅ぼされていると言ってもいい。そういうふうにして親玉をイエス様は踏みつけて、もう勝利されている。ですからイエス様はその悪霊悪魔との戦いをもう終えられているとか、もう一番の山はすでに越えられているんです。で、神様の恵みの勝利はもう決定的になっている。一番強いものが倒されたからです。イエス様の、まあ、勝利はもう決定的になっている中で、私たちの戦いってじゃあ何なのか。それは残った敵との戦いです。親分のベルゼブルは倒されているけど、なおその下にいた者たち、そのサタンと悪魔との戦いがある。なお残って抵抗している敵をそれぞれが戦って撃破していく戦いが残されている。イエス様は私たちにこのサタンとの戦いに加わるように求められています。それが今日の30節の言葉、私の味方でないものは私に反対するものであり、私と共に集めないものは散らすものであると言っています。まあ、これイエス様、厳しい、すごい厳しく聞こえる言葉ですけれども、私の味方でないものは私の敵だというふうに、一緒に集めようとしないもの、この神の宝を集めようとしないものは 集めないというだけじゃなくて散らしているものだ。イエス様の言葉の中でこれ非常に厳しい言葉の一つです。でここではあえて味方でないものは敵だというふうに言っておられます。私に組する人は味方だというだけの言い方じゃなくて、私に組しないというか私の味方でないものは敵だというぐらいこれははっきりと言われている。中立な立場に立つってことはないというふうにそれ言いたいからです。なんでそこまで言われるか、それはイエス様が私たちをイエス様の勝利の決まった戦いの列に加わらせるためなんです、ね、かつてはその敵に囚われていた私たちにご自分の勝利を与えるために、私が勝ったとその勝利をもたらした、まあ、隊の中にそういう列の中に加えたいからです。イエス様が、イエス様は悪に勝った、サタンに勝った、死に勝ったというふうに言ってるけれども、私たちは勝てなかったというままで終わりの日を迎えさせようとしていないということです。イエス様がしたいのは、私たちこの先週聞きました、終わりの日に目覚めた時に私は勝った、死に勝った、病に勝った、サタンに勝った、そう私たちが賛美の声を上げるためにこの勝利に共に預からせたいと思われているんです。私は負けたけどイエス様は勝ったっていうような目覚め方じゃない、私は死に負けたけど目覚めた時に私は死に負けたけどもイエス様勝ったなんてことじゃない、目覚めてる時点でもう勝ってるからです、死に勝った。だから全ての戦いもそう、イエス様と共に私は勝ったんだというふうに言えるように主は用意されているんです。だからこの戦いにおいてなんか中立を守るということとか遠くから眺めて過ごすということは許されない、きつい言い方です。明確にイエス様の味方になって共に戦うのでなければ敵方につくとまで言われる、サタンに組することになる、第三者の立場には私たち決してなれない。実際そうだと思います。私たちを第三者の立場に決してなれないんですね。私たちの日々の生活がサタンや悪霊の攻撃にさらされている、さまざまな悲しみ、苦しみ、重圧、老苦、孤独、病、死が私たちを襲ってきています。虜にしようとします。神様の恵みから引き離そうとしている現実が実際にあります。こういうふうに思わせるようにもしてくる、悪霊というかサタンは。イエス様に対しても、今日の話もそうですけども、パリサイ人は、イエス様がしていることは悪霊の親玉だからできるんだろうというふうに今日言ってました。そういうふうにイエス様に対してイエス様の恵みをそういうふうに置き換えさせようとしている、イエス様に対しても敵意を抱かせようとしているというふうに言ってもいいかもしれません。もっと簡単な言葉で言ったら、イエス様、私たち信仰者であるのにイエス様を信じてもいいことなんて何もない、いつも苦しい、結局ろくなことにならない、いつまでも苦しい、イエス様を信じてもどうもならない、こういうふうに思わせようとしている。私たちはそういう厳しい戦いのど真ん中にいます。せめぎ合ってます。私たちの心自体がイエス様とサタンとの戦場であると言ってもよい。そういう時に私たちは明確にイエス様の側につくのでなければ、サタンである敵であるサタンを応援することになってしまう。サタンの攻撃は巧妙です。サタンは賢いって言われてます。自分はサタンの味方しているなんてことは思わせないんですね。そんなの誰もクリスチャンは思ってないと思います。思わせないままに、いやでもイエス様は私にいいことしてくれないし、 信じても仕方ないしっていう思い起こさせている時点でもう味方につけて、巧妙に味方につけて、例えば、まあ、こういうふうに言ってもいいかもしれない。最初のイエス様に頼るというふうに言ってるけれども、やっぱり辛くなったら占いでも大酒でも自分をすぐにでも楽にする力にも期待する、イエス様にも期待するけど、そういうところにも期待するというような生き方をしてしまうなら、それは中立っていうか、それはどっちにも足掛けてるってことになる。それはイエス様の勝利や平安の恵みを無にしてしまう。それだけじゃない、サタンの味方をしていることになるとまで言われる。中立はない。イエス、主イエスキリストを信じる者は、占い、呪術、魔術だけでなくて、すぐに自分を楽にしようとする諸力とは決別しているはずです。しなければならない。今もそれらのものに頼ろうとしていたものがいたなら、それは捨て去らなければならない。私たちの共同体の中に主を頼る以外の他のものがある必要はないし、頼ったならば共同体が崩れていくということは旧約聖書が言っている。占い師、占い者はいらない。これは決別しなければならない。主を頼りなさいというふうに言われている。主と共に。しかしここまで聞いても、私たちは自分の力で、そうは言っても苦しみや悲しみと正面から向き合って戦っていくということができるようなものではないと、そう思ってしまっている人もいると思います。確かにそう、私たちがその力に、私たちが向き合うって、私たち一人で戦うってことはできない。しかし今日言っているのは、主イエスキリストと共にあるのならば、この戦いの列に加わってそれに勝利することができる、そう約束されている。それはイエス様が、もうすでにイエス様が一番強い悪魔倒されたっていうだけじゃない、一番強いきつい苦しみを受けられて乗り越えられている、一番つらい病もイエス様がもう受けられている、一番強敵な敵である死をも縛り上げて打ち破って勝ったっていうふうに言う。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、もう勝利しておられる。私たちのどの病も苦しみも状況もそれ以上イエス様がもう受けて勝たれているから、私は勝ち方知ってるし、勝つために必要なもの全部用意しておられる。しかし目を向けたいのは、イエス様は苦しんだ上で勝利されました。何も苦しまないで勝ったってことはなかった。だから苦しみはある、どうしてもある。しかしこの主のもとには安らぎもある、安息もある。しかしこの安息とか安らぎっていうのは、苦しみから逃げるという一時的な安らぎではない。なんか今忘れて楽しんで、そのことを忘れてる間は心が平安だっていう、そういう話じゃない。主の安らぎっていうのは苦しみの中での安らぎ、苦しみの中にあるのに安らぎがあるという、これもう不思議な。私たちなんで安らげるのか、一つの理由は、一つは主から与えられた復活と終わりの日の約束、希望が私たちにあるからです。先にあるということが一つの、あ、今はなくてもということで受け止める忍耐が生まれることはあります。しかしそれだけじゃない、苦しんでいるその最中でも、その中で主と愛、主の愛と憐れみを受けることがあるからです。苦しみの中で、中だからこそ聞くことのできる主の愛の言葉がある。これはもうずっと言ってます。苦しむから祈りが大きくなるということがあります。祈るので主に顔と心が上がっていくんです。今まで下を向いてたから苦しかったと言いました。この状況に逃げたくて、もう下向くしかないぐらいになって苦しかった。でもそこに前は憐れみの落ち穂がそこにある。御言葉がある、愛の言葉がある。そこで、ああ私のために主が用意してくださった恵みと憐れみがあるというふうにいただいて満たされる平安もある。しかし苦しく
して下向いて、それでも下向くから祈った。いや祈ったというよりも息苦しくなってたけれども、御言葉、その落ち穂が、苦しむ者は祈りなさい、ヤコブの言葉が聞こえてきた、御言葉聞いたから、ただ祈ってみた。そしたら顔が上がった、心も上がる。そしてと鼻に神の息入れられる、息することができるようになる。私たちの平安というのは、変なんですけれども苦しみの中にもある。そしてこの苦しみの中にこそ勝利がある、苦しみの中で勝利がある。十字架の死がそうであったんです。十字架は苦しみの出来事でしかない。しかしその十字架の死はサタンと死への勝利をもたらしたんです。私たちも苦しむ、しかし私たちはその苦しみに負けることはない。主がそれを約束してくださっている。苦しんでいることが勝利につながる。主の下で安息を与えられながら勝利の約束がある。それ二つ与えられながら、私たちは私たちに襲いかかってくる諸力、サタンの力と戦う。でそれでそれだけじゃない。こう私たち今聞いて、そのことを頭に入れて、御言葉を入れて戦うっていうんじゃなくて、分かんなくても、今そのことを心から忘れても、私たちには私たち一番近く、何にももう分かんなくなったとしても、うちにいてくださる聖霊なる神様がおられる。もう記憶自分がしてなくても、物忘れどんだけ忘れたとしても、霊が書き込んでくださる御言葉が消えない。勝利の約束と平安も刻まれている。苦しみの中でこの聖霊なる神様と共に戦うこともできる、そういう準備されたんですね、イエス様は。だからもう逃げなくてよい。苦しみ悲しみから逃げ出そうと思って、イエス様ではない何かに頼って生きなくてよい。イエス様じゃない、これしか生きがいがないって言って、それに頼って逃げなくてよい。飲むしか生きがいない、このアイドルを見てる、これだけが私の生きがいだ、なんかすることだけが私の生きがいだ、それしか生きがいないなんて言わなくていい、そんなところ逃げなくていい。イエス様こそ私の生きがいだというふうに言ってほしい。イエス様という方のもとに逃げ込んでいい、そこに逃げなくていい、休んでいいって言われてます。しかし主は今日私たちに逃げ込んで休む場所だけを提供なさらない。その場所は戦場にもなる。休んで、そこから一歩出るかもしれない。戦場になる。やるイエス様は休ませて休む、しかし私のもとに来て一緒に戦おうと言われる。サタンの力、苦しみ悲しみの力は逃げることによってでは解決しない。戦って勝利することしか克服はない。でも苦しんで戦ってです。それがイエス様の苦しまれた道でありますし、勝ち方であった。でもイエス様は嘆かれて十字架で死なれましたけれども、十字架の死で終わったんじゃない。復活の日、喜んで弟子たちと共に食卓囲んで、天には私たちの喜びの食卓が用意されている。そこまで見据えて私たち戦う必要がある。勝ったでも今主はこの地上での戦いにも勝ってほしいと思っておられる。悲しみ続ける私たちを救うためです。いつまでも苦しむ私たちを救うため、他に逃げてたらいつまでも苦しい、向き合えないから。そのな、ちょっと私のとこ来て休んで、また違うとこ行って逃げ込んで疲れて克服できないで戻ってきて休むだけを繰り返している私たちとじゃなくて、私と一緒にそれに一緒に向き合って戦おうっていうふうに言われてるんです。そうじゃないとこの地上の苦しみは一から解き放たれないから、一緒に戦おうって今日言われています。 だから今日私たちは最初にもそう呼びかけて、主が呼びかけてくださったんです。私は休むためだけにあなたのもとに来たんじゃない、一緒にそれを克服するためにも来たんだ、私が勝利を約束している、あなたのその問題、諸力に自分を襲ってくる苦しめるものに勝つその約束、私は勝てる、だから共に戦ってほしい、逃げないでほしい、逃げるならまず私のところに来なさい、そして一緒に戦おう、あなたが勝つために必要なものは全て私のもとにある、その力も勇気も必要な糧も休息も私のもとにある、精霊を通して与えよう、そして何よりもあなたを強くする、一番あなたの近くにある励ます、忘れても何できなくなってもあなたと離れない霊を今あなたに送っているのだから、一緒に戦ってほしい、そのことと向き合ってほしい。今それぞれ皆さんあると思います、戦うこと、いつも逃げ込んでしまう出来事、主と共にそこに向き合って共に戦ってほしいというふうに主は望まれています。今その苦しみ、今日戦おうだけじゃない、一緒に集めようというふうに言っています。その苦しみと戦っている中で集まってくるものがある、また奪い取られていたサタンに囚われていたその神様の違う宝が分取り物としてですね、私たちのもとに来ることがある。私たちの戦いっていろいろあります。だから自分の苦しみに向き合うという戦いが一つあります。じゃあそれだけじゃない、苦しみや悲しみのうちにある兄弟姉妹たち、また自分の家族、隣人を慰め支えて共に生きるということもあります。祈りながら悩みのうちにある人々のために取りなして祈り行動していくことっていうことも、これもさらなる広がった戦いです。そういうふうにして勝利の主のもとに全ての人を集めること、これも戦いでもある。戦い抜く中でその悪魔に囚われている神様の宝を集めていくっていうことが起こる。キリスト者はこの戦いを主イエスと共に、イエス様の勝利約束とともにですね、それに支えられて戦っていくものです。洗礼を受けるっていうのは、自分はこの主イエスの味方である、主イエスと一緒に共に戦うと公に言い表すことである、この戦いに加わることではあります。休みに来ることもあるけれども、これから戦っていくことにもなる。でも主は今日全てのキリスト者に共に戦いたい、あなたのその苦しみに私は共に戦いたい、そして共に宝を集めようと言われています。愛する兄弟姉妹、主イエスキリストの御名のもとで、勝利の名前のもとで、主の御旗のもとで、明日を共に戦い抜きたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、休んではならないと思っていた私たちに、あなた休ませてあげようという言葉を私たちに向けてくださり、今まであらぬ方向で休んでいた私たちをあなたのもとで休ませてくださっていた、その恵みに預かっていました。しかし日々の歩みの中で、またこの群れから一人離されて歩む中で、そこで休ませてあげようと言われていた主を忘れて、違う諸力、違うものに逃げ込んでいた私たちがおりました。主はそこは違うとはっきりと言ってくださいました。サタンに組みすることだとまできつく私たちに命じてくださいました。ですから日常の歩みのどこにあっても、私のもとに来なさいと言われる主の言葉を今私たちが聞き、憐れまれて上を向いて歩むことができるようにしてください。そして私たちが目を背けたくなる、逃げたくなる辛い事実や辛い出来事や辛い状況が私たちの周りにあります。実際にあります。本当に逃げたくなるようなことがあります。 伝えられないことがあります。もうそこにおられないというふうに思うほどにある苦しみがあります。ですが主が一緒に戦おうと今日言ってくださいますから、どうぞ私たちの群れのすべてのものがそれら一つ一つの戦いにおいて主と共にそれを向き合って戦って勝つことができるように主力を与えてください。あなたの御旗のもとであなたが先立ってそのものに戦いに行ってくださいますから、後ついていくしかできない私たちでありますが、目を背けていたその出来事に私たちがあなたと共に戦っていくことができるようにしてください。すぐ逃げてしまう私たちです。でもあなたがいてくださるから生きまた戦うことができるのです。もう一度本当に怖く勇気がいることですので、聖霊なる神様が内からまた外から大丈夫だ、恐れなくてよい、私があなたと共にいると、そうずっと呼びかけ続けてください。そう言ってあの出来事と向き合わせてくださいますよ。父が全て知っておられて、その先の全てももう選んでその道を備えてくださっていることを信じて、あの出来事と向き合わせてくださいますように、もう一度主に祈ります。一緒に戦わせてください。弱くなったら助けてください。苦しくなったら休ませてください。でもあなたと共におらせてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。